蘇られることを通して私たちは贖われました。私たちは神の御子イエス様の血、命という尊い代価を払って買い取られました。これが贖いです、救いです。以前もお話ししたことがありますけれども、この贖うという言葉は日本ではあんまり使いません。日々ですね、生活の中で、あ、贖われたんだってですね、贖ったよねとか使わないと思いますですね、あんまり聞いたことがありませんけれども、アメリカではですね、英語圏では日常的によく使われる言葉だそうです。そして以前もお話ししましたように、例えばショッピングセンターに私たちが車を止める、そしてそこで買い物をするとお店が駐車料を支払ってくれる。そうすると駐車券にはリディームというですね、こういうハンコが押される、リディーム、贖うという意味ですね。つまり私たちが本来駐車をしたんだから、車を止めたんだから払わなければならないんです、駐車料。でもその払わなければならない駐車料金をお店が代わりに払ってくれる、リディーム、これが贖いです。買い取ってくださる。イエス様は全人類の私の罪の代価を代わりに払ってくださった。ですから私たちイエスキリストを信じるクリスチャンはみんなリディームとですね、ここに貼られてるわけです、あ、押されてるわけですですね。目には見えませんけれども、皆さんリディームというこのハンコがですね、押されているはずであります。この贖いがいかにすごいことかをですね、ちょうど昨晩私が読みました、このスポルジョンというバプテストのですね、牧師であったこのスポルジョンという人が、この贖いの凄さを昨晩ですね、私に語ってくださいましたので、その短くメッセージをですね、皆さんにも紹介したいと思います。あなたは神の民の罪がどれほど大きいものかを実際に測り、また考えたことがあるか。あちこちに罪が鉱山のようにそびえ立っているばかりか、あたかも昔のおとぎ話で大男が山の上に山を積み重ねるように、あなたの不義も重なり合っていることを発見するだろう。神の子らのうち最も清められた者の生涯でもどれほど大きな罪の山があることだろうか。しかし私たちはそのために備えられた救いの手段の大きさを見ることで、罪の膨大さをさらによく知ることができる。それは神の愛された一人子イエス・キリストの血である、神の御子である。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。にもかかわらず、主はしもべの形を取られ、鞭打たれ、槍で刺され、傷つけられ、引き裂かれ、そしてついに殺された。受肉された神の御子の血潮のほかに、何者も私たちの罪価を贖うことはできないからである。どんな人もこの神の犠牲の無限の価値を正しく測ることはできない。なぜなら神の民の罪は大きいが、それを取り去る贖いははるかに大きいからである。信者よ、たとえ罪が黒い洪水のように寄せてきても、そして過去の思い出が苦いものであっても、あなたは大いなる清い神の輝く御座の前に立って、これはロマ書の言葉です。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださるのです。と叫ばないであろうか。罪の思い出は信者を恥と悲しみで満たすが、同時にそれは憐れみの輝きを示す引き立て役となる。罪の暗闇の中に神の愛の美しい星が清らかに輝いている。こういうですね、メッセージであります。私たちの罪の大きさがいかに大きくても、さらにそれを上回る代価がイエス・キリストを通して支払われている。 これがリディームであります。今朝の聖書箇所に登場したサマリアの女性は、このメシアなるイエス様と出会い、根っこに潜んでいた罪、これに光照らされ、今日まで彼女を捉えていた罪の力から解放されていきました。また同時にヨハネによる福音書、今日ですね、長い羊に読んでいただきました四章のこの記事を読んでいきますと、ただの罪の力のみならず、彼女を縛っていたものはサマリアの地、その場所というもの、場所的概念、また歴史的概念、サマリアの地が彼女を卑屈にしていたことでしょう。また育ってきた環境であれ、また自分が置かれているそのような状況、それが彼女をまたさらに暗闇に閉じ込めていた、そのような状況がこの四章を読むと知ることができます。サマリアの女が言いました。井戸は深いのです。この言葉の意味はまさに彼女が置かれている暗闇の深さ、自分自身の罪の深さ、また歴史的に追ってきたその場所、自分が育ってきた場所、環境、様々なそういうものにおいて、彼女はこの深い井戸に飲み込まれていた。それが彼女が置かれていたこの状況です。しかし、そのような中で彼女は毎日お昼ごろ、それは人と出会わない時間でした。人々の前にそれらの苦しみの中、また暗闇に押しつぶされそうな、また暗闇の中、井戸の深い深い、そのような暗い闇の中に捕らえられていた彼女は、人々の前に出ることができなかったんです。このサマリアと地はですね、砂漠地帯ですから、日中は暑くて出てこない。普通の人は日が陰ってから水を汲みにやってきます。でも、今日のこの箇所を読みますと、4章の6節、正午頃のことである。つまり女性は正午頃、一番日が昇っている暑い時、その時に一人身を隠しながら井戸に水を汲みにやってきました。人に見られないようにと思ってやってきたんですけれども、出会っちゃったんですね。まさかいると思わなかった一人の男性がそこにいたわけです。彼女はイエス様に対して、この会ったこともない一人の男性に対して、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですか、そのように質問します。自分はサマリア人で、その男性の見かけを見るとどうもユダヤ人らしい。そしてこの当時は男性が女性に声をかけるということもしなかった。そのような時代の中でわざわざ男性が一人そこに立っていて自分に声をかけてきた。当然怪しむのもおかしくないことです。なんでサマリア人の私にあなたが声をかけるんですか。これがサマリア人のこの女性がイエス様と出会った初めでありました。そこからイエス様はこの女性が捉えられているこの今日までの力、過去の力ですね、この井戸は家族伝来ですね、みんなでここから汲んできたんです。他に汲むところがあるでしょうか。そのような状態に陥っていた女性にイエス様は語られました。私があなたを潤す命の水です。あなたがどんなに物質的なものを求めても、それはあなたを救うことはできません。いや、むしろますますあなたは乾いていくばかりです。 かし、4章14節、私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。イエス様と出会い、自分を縛っていた暗闇から解放されたこの女性は、あ、イエス様が待っていたメシアであり、本当に自分自身を満たしてくださる。また自分の過去のすべての今日までの苦しみを知っておられる。その方が私に命の泉、水を与えてくださる。永遠の命を与えてくださる。この救いに預かった女性は、先ほど共に賛美した賛美ではありませんけれども、喜びながら出て行きました。水瓶を置いて、今までは人の前から隠れていたような人です。誰とも会いたくなかった、そのようなものが解放されたとき、自分の状況いかんに関わらず、いや、この自分を今日まで主が見ていてくださり、知っていてくださった方がいる。その救いに預かった彼女は、喜びながら出て行ったことが、この四章の後半の部分に記されています。まさにこの女性は、井戸であれ、また自分が今日まで聞いてきた古い教えであれ、また家族が育ってきたいろいろな環境であれ、これらのものは自分自身を救う力ではないことを知ったんです。どんなに井戸に来たとしても、これが自分自身を救う力はなかった。いや、むしろそれらの出来事、それらの事柄は自分自身をさらに渇きを与え、そしてこの女性が置かれていた、また書かれているように、男性を求め、そこに安らぎを求め、そしてさらにその罪は深くなっていった。ますます人の前に出ることができない、そのような状況を自らが招いていった。今日まで出会ったものは何一つ彼女をその暗闇から救い出す力を持っていなかったんです。どんなに男性に拠り所を求めたとしても、その人が優しかったとしても、その人が彼女を救うことはできない。イエス・キリストだけが私たちを担い、背負い、救い出すお方であります。事実、女性は主によって過去の罪も現在の罪も担われ、背負われ、そして救い出されました。イザヤ書46章の4節、先ほど読みました。私が担い、背負い、救い出す。このイザヤ書46章が書かれた時代は、イスラエルの民がバビロン捕囚という大きな困難の中にいた時でありました。国を支えていた、神殿を支えていた重要な人々が、バビロンという強国に連れて行かれ、そして愛する家族も連れて行かれ、エレミアの予言によるならば、70年の時が満ちなければ解放は起こりません。ある偽予言者はやってきていました。2年で大丈夫です。2年待てば解放が与えられます。でも神様はその予言者に言いました。私はあなたを使わしてはいない。主が使わしたエレミアは70年。先週のメッセージではありませんけれども、そこには大変な忍耐を要する苦しみが伴います。さらには、このバビロン捕囚が起こった理由、それは、イスラエルの民が、誠の神様を捨てた。誠の神様から離れた。それが、バビロン捕囚を引き起こした原因でありました。今日46節で読まれたように、私はあなたたちが老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私たちが担い、背負い、救い出す。そのようにおっしゃるお方をイスラエルの民は捨てたのです。そして別々の神々を求め、物質的な喜びで 満足することを求めていきました。その時この46章はそのように人間が求めていった偶像というもの、それらがいかに無力であるか、いかに頼りにならないものであるか、または偶像の力はやがて自分たちの重荷となる。偶像に頼って生きるとき、最初は人間的な目に見える満足を覚えたかもしれない。けれども、やがてあなた自身がその偶像の重荷を背負わされることになります。そのことを46章は教えています。46章の2節、彼らも共にかがみ込み、倒れ伏す、その重荷を救い出すことはできず、彼ら自身も囚われていく。私たちは目に見える世界に生きていますから、たびたび目に見えるものを拝みたくなります。ですね。目に見えるものに頼りたくなります。ある時ですね、面白い話がありますけれども、この教師会でですね、この私たちは偶像というものの力をですね、教師一同が知った出来事がありました。それはですね、この山本兄弟が、モーセのシナイ山のですね、石を持ってきてくださったんですね。で、これが、多分これが、このモーセの実戒が書かれた石です。ということでですね、あ、そうですか、あ、すごい、こういう石だったんだ。初めて、ほとんどの人が初めてですね、見ましたから、あ、初めて見た。え、すごい、これに書かれてたんだ。って言ったらですね、だんだんその石が上に上がっていったんです。なんとなくですね、そう言われた。すごい、これに書かれてたんだ。これは偶像の力です。なんか目に見えるもありがたくなってくんですよね。なんかちょっと、じゃあちょっと触っとこうかな。これに書いたかもしれないからですね。これが偶像の力です。目に見えるものの力です。そんな思いはないですよね。もちろんこれに力があるとは思っていないけれども、見せられて、ここにモーセのですね、実戒が神様がバーッとですね、書かれた、そういう石です。そうそう、ありがたくなってくるわけですね。石がありがたくなってくるわけです。ただの石ころでもありがたい。まさにそのようにして、もっと具体的に、もっとリアルに、イスラエルの民は偶像の神を拝んでいきました。あのアロンが作った金の子牛のように、まさか私たちは金の子牛を拝むとは思いませんよね。なんで金の子牛なんか拝むかな？金の豚の貯金箱とかですね、よく売ってますけれども、なんであんなものを拝むだろうか。でも、それぐらい人間は弱いということです。イスラエルのために信仰がなかったんでしょうか。神様を知っていましたよ。神様の恵みを知っていたし、神様が救い主であること、救いの神であることも知っていました。でも、困難な時に、目に見えて頼るものが欲しかったんです。目に見えて具体的に拝むものが欲しかったんです。特に異邦の地に行っては、それらのものがありがたくなるのは当然かもしれません。しかし、今日46章で語られていることは、それらのものがたとえその時、あなたにとって良きもので、また力を帯びているように見えても、やがてそれは、あなたたちを苦しめるものになっていきます。あなたたちを捉えていく力になっていきます。そこに救う力はありません。偶像は偶像でしかありません。人間が作ったものでしかありません。そうではない。私があなた方を作った、この私があなたを担い、背負い、救い出す神である。七節でも語っています。彼らはそれを肩に担ぎ、背負っていき、据え付ければそれは立つが、そこから動くことはできない。それに助けを求めて叫んでも答えず、悩みから救ってはくれない。どんなに偶像なる目に見えるものに頼っても、そこに祈っても、それは助けにはならない。その叫びを聞かない。なぜでしょうか？偶像は死んだものだからです。生きていないからです。しかし神様はおっしゃいます。9節、 思い起こしなさい。私は神、他にはいない。私は神であり、私のようなものはいない。主がイスラエルのために切実にそのことを語られます。訴えられます。そこに神はいない。私こそが神である。そして私が必ずあなたたちを背負い、最後まで背負っていく。これを神様はバビロン捕囚のそのただ中でイスラエルの民に語られたのであります。私たちが偶像というとき、もしかしたら、今いや別に私には偶像はありません。神社に行って手を合わせて拝むことを皆さんはしないかもしれません。クリスチャンはそれをしないでしょう。けれども、偶像とは、ただそのように祭り上げられた神の形のみならず、偶像とは、私たちが神様以外のものに頼ることです。神様以外のものに重きを置くことです。少しでも神様以外のものに励ましを受け、またそこに救い出す力を見出そうとすることです。そこで慰めを受けようとすることです。今日女性が、サマリアの女性がそうであったように、男性との関係がこの女性にとっては偶像でありました。その人によって偶像となるものは様々です。お金が偶像となるものもいます。お金が大事。もちろん信仰は持っています。でも、神様とお金を天秤にかけるならば、やっぱりお金が大事です。生活しなければならないから。もちろん大事です。しかしやがて、それが私たちを捉える力になっていく。神様を信じない力にさえなっていく。神様により頼まないでお金に頼ろうとするその力が働いてくる。これが偶像の力です。もしくは人間関係に力を持つ人もいるでしょう。私たちが人を恐れ、人間関係にあまりにも重きを置こうとすること。それもまた私たちは偶像の力になっていきます。夫婦関係かもしれません。結婚かもしれません。仕事かもしれません。学歴かもしれません。それらはその人によって様々です。でも、それらの出来事は私たちを救い出す力はありません。どんなに私たちが人間関係を築いて、そしてそこで素晴らしいものを築き上げたとしても、どんなにお金をたくさん稼いだとしても、それが私たちを救い出すのではありません。いや、むしろそれらは私たちを本当の罪の縄目から、根本的な問題から救う、その力がないのみか、私たちはさらにお金の力によって、人間関係の力によって、私たちは捕らえられていく。それが私たちの持っている罪、また弱さです。しかし、今日神様は私たちに46章を通して、またサマリアの女性が通っていたその渇きの根っこを潤すことを通して、もう一度私たちの目を開き、誠の神はイエス・キリストこそが私たちの救い主であるということ。他の何者でもない、私たちがこの誠の神である、救い主であるイエス・キリストに私たちがより頼んでいくとき、その時初めて私たちの家庭も子供たちも、また生活全般すべてが祝福されていきます。順番が逆ではなりません。仕事が最初ではありません。結婚も家庭も一番ではありません。私たちを救い出してくださり、私たちを様々な暗闇から担い背負い出してくださるのはイエス・キリストの神であります。バビロン捕囚の目的は何でしょうか？イスラエルがに対して バビロン捕囚を起こされた神様の目的は何でしょうか。言うまでもなく、これは裁きでありました。しかしその裁きの目的は、何度も読んでいます、イザヤ書46章3章あごめんなさい46章の3節と4節にあるように、イスラエルの民が誠の贖いを知る、体験する、この方に立ち返るための時だったんです。私が担い、背負い、救い出す。もうなんかですね、このショッピングのですね、3点セットみたいですけれども、神様は私たちの担い、背負い、救い出す。この3点セットがですね、揃って、あなたを救うのは私です。私により頼め、私を求めなさい。これが、今日私たちに、またバビロン捕囚のその現実のただ中に置かれた民に語られた神様からのお言葉であります。今私たちも様々な現実の中で自分に囚えられ、自分の願いや思いにしがみつきながら、その力に囚えられていく、またお金ゆえに仕事に囚えられ、神様を礼拝すること、また祈り求めることが後の方の順番になっていく、人間関係に捉えられ、それら一つ一つは決して悪いものではありませんけれども、今日神様が語られているように、主が御言葉を持って私たちに語っているように、そこに救い出す力はありません。私たちがすべての縄目から解き放たれ、解放され、救い出され、このサマリアの女性が自由に人々の前に出ていった、新しい人生を得たのは、イエス・キリストが担い、背負い、救い出す神だからであります。この方を信じ、そしてこの方に全てを委ねていったからであります。この方から命の水を汲み上げたからであります。私たちはもう一度、今日の御言葉が語られている通り、私たちが今置かれている現実の中で、私たちを縛っているものは何でしょうか。私たちを捉えている力は何でしょうか。過去の出来事でしょうか。過去の苦しみでしょうか。それが受けた傷でしょうか。また私が今目に見えて頼っているものでしょうか。お金でしょうか。仕事でしょうか。人間関係でしょうか。しかし今日、主は私たちに、私が担い、背負い、救い出す、私を信じ、そして私がイエス・キリストをもって、その十字架と復活をもって、贖いの技のすべてを成し遂げたこと、ここに力があります。ここに私たちを救い出す力があります。私たちの人生に解放を与える力があります。暗闇を解き放つ力があります。罪と死の力から、またこの世の様々な誘惑の力から解放する力は、イエス・キリストにあります。アーメン。私たちが今置かれている様々な困難の中で、主は今一度私たちが立ち返るべき場所、私たちが体験する贖いというもの、それを私たちに教えようと、それぞれのバビロン捕囚を今私たち通っていることを覚えます。その時にもう一度、今一度、私たちは今朝の御言葉に立ち返り、そして私たちがどうぞそのバビロン捕囚の真っ只中で、主により頼み、主をより求め、主を祈り求め、主の解決を求め、また主がそこで私の贖い主となられたことを、これをどうか私たちが体験することができますように、そのように私たちは新しい習慣、この世の戦いの中で御言葉とともに、また贖い主とともに出ていきたいと願います。最後にロマ書の御言葉を一箇所だけ読んで終わります。ロマ書の6章の23節を共に読んで終わりましょう。282ページ、新約聖書282ページ。信仰を持って今日のこの箇所を共に読んで祈りたいと思います。ローマの信徒への手紙、6章の23節を 読みましょう。282ページ、ローマの信徒への手紙、6章23節を共に読みましょう。よろしいでしょうか。一節だけです。282ページ、ローマの信徒への手紙、6章23節を共に読みます。3、はい。罪が支払う報酬は死です。しかし、神の賜物は、私たちの主、キリストイエスによる永遠の命なのです。アーメン。死の払う報酬は死です。偶像は死をもたらします。けれども、私たちにはイエス・キリストが与えられました。イエス・キリストが私たちに与えられた神様の賜物であり、私たちがこの方を求め、この方に全てを望み、希望を置き、歩んでいくとき、皆さんの家庭においても、職場においても、結婚においても、学校においても、人間関係においても、いや、お金においても、経済的問題においても、全てを主が責任を持って祝福し、満たしてくださいます。それが主の約束です。そしてそれを通して神様は私たち一人一人の人生、生活に栄光を表してくださることを信じます。共にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今朝のこの礼拝をありがとうございます。あなたが全てを成し遂げてくださり、私があなたを救い出すと、私が担い、あなたを背負い、そして救い出す神であると今日も語ってくださったことを心から感謝いたします。どうぞ聖霊様、私たちの日々の生活で捉えられていく偶像の力を今一度あなたの誠の光によって照らしてくださり、私たちになお十字架を仰ぎ、またあなたを信じ救い出す力をあなたから得ることができますように、すべてのその斜めから解放を受けるイエス・キリストにあるその力を新しい一週間も日々受けながら歩んでいくものとなることができますように、どうぞバビロン捕囚の真っ只中にある私たちを担い背負い救い出してください。そしてどうぞその只中であなたの皆をあがめ、またあなたの栄光をもたらすものとなることができますように、どうかあなたが成し遂げてくださった贖いの力をその困難の中で体験し、また証しするものとなることができますように、新しい一週間をどうぞあなたが豊かに祝福し、また私たち一人一人をお持ちくださいますようにお願いいたします。きっと今日の御言葉が私たちのうちに祝福となり、実を結んでいくことを信じ主に期待いたします。いよいよ主よ、あなたに希望を置き歩む私たちとならせてください。あなたの贖いの力により頼みます。あなたこそ私たちを担い背負い救い出す神であります。今日の御言葉を感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。